すぐに成果が上がるウェブマーケティング入門2第17回です。お話しいただくのは、和田雅則さんです。和田さん、今日もよろしくお願いします。
はい、こんにちは。はい、
和田さん、昨日ちょっと事故に遭われたということなんですけれども。
そうですね、急に車が左折してきまして、当たるなと思ったら、はい、ドーン。
それはその向こうの、まああのあれですか、見落としということになるんですかね。
そうですね。
わあ、はい。
まあ70以上のちょっとおじいちゃんだったんで、全く気づいてなかったって言われてます。怖いなと思って。
怖いですね。本当にもうあとね、何秒かちょっとね、遅かったり早かったりしたらちょっと大事故になってたかもっていう。
そうですね。だからこれ思ったのが、こうその方がまあ確かにね、不注意だったと思うんですけど、なんか結構これって世の中いっぱいいろんなところで起きてるんじゃないかなとやっぱ思いましたね。やっぱご高齢の方が増えて、自動車運転する方が増えて、うん、なんかもう普通に歩いてるのになんかこう飛び込んでくるみたいなことが起こりそうだなって思いましたね。
いや、本当に、まあ、大事に至らなくて本当に良かったですし、
全ちょっと体節々痛いんですけど、命拾いしたんで、はい、頑張っていきたいと思います。
はい、では今日もですね、いくつか、質問に、お答えいただきたいと思います。早速ですね、まず最初から、最初時事ネタからです。インフルエンザ大流行、専門家が危惧、次期シーズンは史上最悪の見方も。世界中で猛威を振るい、年間370万人の死者を出している新型コロナウイルスの一方で、今シーズンはインフルエンザがほとんど流行しない状況が続いています。アメリカで今年に入ってインフルエンザのために死亡した子どもは1人だけだったということで、この秋にも予想されるインフルエンザのシーズンには、大きな反動が懸念されるという、話題です。
そうですね。まあね、いつもの年だと何千万人とか上るんでしょうから。そうですよね、はい。まあインフルなんですか、コロナの一応ここら辺でインフルエンザに効いているっていうところですよね、コロナ対策
ね。はいはい、
そうになると思うんですけど、まあ引き続きなんかウイルスとの戦いは続きそうですよね。なんかマスクの方はもうなんか離せないっていうところですよね。
そうですね。はい、ありがとうございます。では次ですね、次はマーケティングの、質問2つです。30代女性です。現在飲食店の集客のため YouTube の撮影編集等を現在は都度外部業者に委託しております。効果が見えてきたこともあり、依頼頻度が増えてきたので採用して内製化したいと考えています。外部業者への委託と社員会による内製化の判断基準はどのように考えれば良いでしょうか、という質問です。
はい、まあね、当たり前なんですけど、内製化の目的ってコストの削減と、まあ、業務のスピードアップだと思うんですよね。で、やっぱそのスピードアップに関してはその変更修正がやっぱりね、内製化してるとその場にいるんで、変更しやすい、すぐしてもらいやすいとかね、あとスケジュールの管理、なんか外部の人だったらなんか、もうちょっと遅くなりますねって言ってもなんか飲まざるを得ないっていうところもあると思うし、まあその分ほんと時間の短縮になってミーティング等もすぐできたりとかですね。あと、まあなんかね、やっぱ大きな案件とかになると契約とかに時間がかかったりもしますもんね。着手するまで時間がかかるとか、そういったものはやっぱりあるなと思うんで、その結論的なこと言えば、まあそのどんな業務でも内製化するだったら、そのまあ動画ですよね。その仕事がこう向上的っていうか、継続的に長期にわたって発生するものであったら、まあ内製化するべきなのかなと思いますし、その内製化しても外部委託と同水準の、まあ、人材の確保ができるかっていうところはすごく大事かなと思いますよね。
なるほど、会社組織としても大きくなるでっていうことですよね。
はい、
なるとやっぱ経営も少し変わってくるというか。
そうですね、で、もうこれもまあ当たり前の話なんですけど、その内製化、まあ、してるとその社内に技術が残りますよね。知的財産が、まあ、蓄積していくことにもつながるんですけども、結構コスト削減的なもので考えると、やっぱ あの自分も採用とかね結構してたりしたんで分かるんですけど、結構間接費用とかね、その人材にかかる研修費用とか逆にかかったりはしますよね、別に。
あ、なるほどです。あ、なるほどですね。
あとパソコン買ったりとか、いろいろね、そのなんかまでデスク買ったりとか、設備投資とか、やっぱね、まあ、少しはやっぱかかってきますしね。
なるほど、なるほど。まあ、ちょっと最初に初期費用じゃないですけど、そういう投資が必要だけれども、まあ、長期的なスパンで見ると、まあ、大きくはコスト削減につながるというところですね。
そうですね。まあ、やっぱりな、そういうところ、まあ、トータル的に考えられた方がいいんじゃないかなというところありますね。
では、次、の質問です。20代女性。SEO 対策のために記事更新を結構していますが、なかなかサイトが上がってきません。コピペなどしてないし、分量もそこそこ長いのですが、何が原因でしょうか。
はい。これはまあ、私もお仕事上結構質問ありますし、瀬上さん自身もね、ライターとしてやってるんで、この手の質問結構なんか、お伝えできる点あるんじゃないかなと思うんですけどね。ちょっと専門家、書いてらっしゃる専門家から見るとどうですか、これなんかいいアドバイスが。
いろんなサイトと比較して、まあなんかオリジナリティとか、そういうところですかね。新しい情報とか。そういうところが、なんていうんですかね。なんか、読者としては、こう、なんていうか、見せて、こう、新鮮じゃないですけど、こう読まれるのかなって、最近は思ってますね。
なるほど。結構今、大事なこと言われましたよね。やっぱ一時情報を大事にするとか、やっぱりその、新しく、なんか、なんていうんですか、広まりつつある情報とか、最新の情報ってことですよね。まだどこにも出回ってない情報を載せていくとか、そういうのを意識してるってことですよね。
なんか、ま、これまでいろいろこうやって、記事更新はしてきたんですけど、このサイトを参考にして書いてくださいとか、このか、ね、サイトとこのサイトとこのサイトからリライトしてくださいとか、やっぱ類似的な、こう、なんですか、なんか、乱れ寄ったりな記事に なっちゃう。
なるほど、なるほど。
それがやっぱり、どうしても、あんま印象に残りにくいし、
なるほど。
コピペじゃないにしても、うん、リライトってちょっとやり方次第では、もう、かなり、全く同じこと言ってるっていうか、なんか感じに、なるので、もう他の、そういう記事は他のサイトの記事と一緒で、もうどんどんなんか埋もれていっちゃう。しいて、そんな風に感じることはすごく今までありました。
なるほど。瀬上さんの仕事は私も小耳に挟んでて、古民家再生のお仕事はすごい上位表示されてますよね。
あ、そうです。そうなんですね。ああ。
聞いた話によると、それこそ一時情報をこう入手するために県のちゃんとしたその建築家じゃないですけど、そういったところにちゃんとその情報は正しいのかとか、連絡を取って、正しい情報をやっぱ載せるようにしてるとかいう話も聞きましたしね。
そうですね。実際、熊本県内の、まあ、古民家というか、古い日本家屋とか、歴史的文化価値のある、まあ、建物、熊本県の文化財課の管轄のですね、に実際取材行って、館長さんとかいろいろ話聞いて、で、それをまあ、記事にしてるっていう感じなんですけど、ただ、サイトに載せるにあたって文化財課の許可が必要なんですね。で、そのまあ、やり取りをする中で、記事もチェックしてもらうんですけど、ここちょっと違いますとか、ここはちょっと省いてくださいとか、いろいろ、すごい赤が入って、
ああ、なるほどですね。
はい。で、こうやり取りして、申請書も出して、で、それで、アップ、記事をアップするっていう感じで、だいたいそうですね、2週間ぐらいかかりますかね、最短でもですね。でもやっぱそういう、なんていうんですかね、実際に行って、館長さんにやっぱ、ね、話聞いてっていう、すごい貴重な、既存のサイトには載ってないようなお話を聞くことを重視してですね。
なるほど。
はい。まあ、パンフレットとか既存のサイトに載ってることを別に聞いて載せても意味ないので、はい。なので、下調べして、なるべく新発見みたいなか、感じで、記事を書くようには心がけてますね。はい。
はい。これ大事な話だと思うんですよね。そのサイトを見て、 なんてリライトして書くとかいう人が結構多いと思うんですけど、しっかりそのなんか一時情報を取り入ったりインタビューしに行ったり、その見てる人たちのためになんかこういうものなんかちゃんと情報としてなんかで開示できたらいいんじゃないかっていったところを精査していくっていうところだと思うんですけど、このサイト自身が多分ね、まあ4ヶ月か5ヶ月ぐらい前にサイトアップしてると思うんですけど、半年かな、
はい、
アップした当初は50位とかだったのが今4位とかになってますもんね。あの絶え間、たゆまぬ努力っていうやつかな、ちゃんとやってるっていうところがこう一般の人たちにちゃんと伝わって見ていただいて、ちゃんと上に上がっていってるっていうところだと思うんで、まあこの辺のね努力はちょっと、もうあのこれ聞いてる人はもう一回瀬上さんの言ってることをちゃんとなんかね聞き直して姿勢正してあのやっていただけたらいいんじゃないですかね。
ありがとうございます。どうしてもやっぱりでもウェブライターって取材 なしの書くのが多いですよね。なんか、
うん、
多いですね。うん、依頼も、もう、あの、提示されたら、参考 URL から全部抜き取って書くみたいな、そういう仕事がすごくまだ多いと思うので、やっぱり自分の、なんですかね、もうその、外に出てですね、いろいろ調べて考えたりとかするのも楽しいですしね。
まあ、SEO を上げるために、瀬上さん書いてないと思うんですよね。ただ、結果的にそうなってるっていうところがあるんで、あの、ぜひ、あの、あのこれ興味あったら瀬上さんに直接コンタクトを取ってください。あのインスタグラムかなんかの URL 貼ってありますんで、
はい、ありがとうございます。
私からなんかちょっとね一言二言これ言うのであれば、質と量だと思うんですよね。で質の部分は今瀬上さんに言っていただきましたけど、量も結構やっぱ大事かなとは私は思ってるんですよね。で量が大事なんですけど、じゃあ実際どれぐらいの量必要かというと、私の感覚で言うとやっぱりこう2週間に1回でもいいからいい記事をやっぱりこう定期的に発信していくことによって、月に2回とかですかね、年間24記事とかですよね。やっぱり結構上位表示してる人っていうのはやっぱそれをコンスタントにやっぱずっとこなしてますよね。そこら辺は大事かなと思うのと、私がやっぱりここで一番言いたいのはやっぱ A が B になるっていう言い方はやっぱ必要かなと思うんですよね。こうだったものがこうなるとか、
うんうん、
そういうののためのこういう記事ですとか、
うんうん、
明確にその A だった人が B とか、A みたいなことが B になるとか、そういった部分をしっかりこうタイトルとか文章中見出しとかでしっかりこう提示してあげられると見やすく、読みやすく下の方いけるのかなっていうとか思いますけどね。
なるほど。なるほどですね。あ、いえいえ、すごい勉強になりました。サイトを、まあ、新しく作ってでですね、はい、なんかだいたいどのぐらいの記事まで書くとちょっと乗ってくるとかありますか？
そうですね、今コンテンツマーケティングという考え方で言うならば、なんかその、
うん、
やっぱり2週間に1回更新していくことでアクセス集まってくるとは言われるんですよね。ただ なんか昔そのちょっと前まで SEO 対策のための記事更新っていうところで言うならば、
うん、はいはい、
あのね、言う人によっては毎日更新した方がいいっていう人ですし、はい、あと確かに SEO のための記事を更新していくっていうところに言うと、だいたい100記事単位で上位表示っていうか、あの希望の順位は、うん、に近づいていくっていうのはと、ね、ちょっと前まであったんですよね。ただそういうやり方は今ちょっと時代に反してるところはあるんで、やっぱり質と量っていう部分で質にやっぱりまず重点を置いて定期的に更新していくっていうのが今一番ベターじゃないですかね。
なるほどですね。私もその大量生産系のこう記事のお仕事を最初してました。
あ
もうとにかくキーワードを盛り込んで千文字を10記事とか、もうとにかくもうカカカカカみたいな。それはでもあの文章力をつけるとか、そういう意味で言うとすごくいい経験だなとは感じてますけど、あまりでも今そういうお仕事あんまり なくなってきたなって、
ね、うん、結果的にそのお客様の見てる人の悩みを解決するっていうところで、あ、信頼につながって、例えばその後その、ね、書いた記事に対して納得感があって、あこの人の話もっと聞きたいなとか、あせっかくならメルマガ登録して定期的に情報をこの人からなんか情報を得ようっていう風なところで関係づくりにつなげていくっていうやり方だったんですね。昔みたいにその上に上がればいいやみたいなのじゃなくなってきたんだなっていう。
はい、すごくあの私も勉強になりました。ありがとうございます。はい、ということで、次はプライベートの質問を2つです。40代男性、髪の毛が薄くなってきました。 うちは代々ハゲの家系なので、多分私もハゲます。しかしまだハゲたくありません。和田さんってふさふさですよね。ケアとかどうしてますかという、切実な、はい、ご質問です。
41歳になりましたから、はい。ですね、私自身もじゃあ、あれですよ、おでこは広くなってきてます
よ。あ、そう、うん、そうなんですね。
いや、昔に比べると随分広くなってきたなっていう印象あるんですけど、はい。ですね、この答えに関して言うならですね、
ケアを、はい。
いや、私結構持論があって、持論があるっていうか、なんか過去に失敗したことがいろいろあって、
はい、
ダイエットって、痩せてる時にやってれば、なんじゃない、その大変じゃないと思うんですよ、
うんうんうん。
太ってからやるから大変なんですよね。
あ、そうですね。
そうですよね。
辛いですね。はい。
で、恋人もそうじゃないですか。なんかすっごい好きっていうか、なんか失ってから気づくみたいなのってあるじゃないですか。
あ、そうですね。
だから、失う前に、そうそう、うんうん。何が言いたいかというと、失う前に、ケアしとけばよかったんですよ。彼女のことなら彼女のことで。優しくしとくとかね。
うんうんうん、
これ髪の毛も俺そうじゃないかなと思ってるんですよ。
なるほど。
なくなったら愛おしくなっちゃうんで、なくなる前に大事にしとくっていうのを結構、大事にしてます。
そうですね。まあ、テムプレイになる前にっていうことですね。
で、一般的には、ね、私運動好きなんで運動ね、定期的にやってますし、
うんうんうんうん、
ストレスをためないようにしてますし、
うんうん、
タバコを吸わないようにもしてるんですよね。だけどこれまあ一般的で、これ言っても面白くないんで、例えば私最近やってるのは、シャンプーで頭皮を洗わないようにしてますね。
え？
油を取りすぎないように。だから髪の毛って洗わないと、やっぱこのし、なんていうんですかね、まあ、清潔、汚いし、やっぱりですね。
なんかちょっと
ベタベタしてくるので、なるべく頭皮を洗わないようには髪の毛毎日洗うんですよ、やっぱり。ね、そういう、まずそれをやってるのと、うんうん、あとは、シリカ水飲んでますね。
シリカ水？
はい、シリカ成分っていうのが、髪の毛にいいって聞くんで、インターネットでシリカ成分が入ってるお水を毎日飲んでます。
もう、そこ売ってるんですね、は
い、
そういうお
水が。売ってあります、すごい安く売ってありますんで、はい。これはまあ、ただ、どうせ水飲むならシリカ成分入ってるのを飲もうっていう感じですね。
へ
ぇ、はい、あと、私結構ね、いいって言われたもの何でもするようにしてるんですよ、その基本的に髪の毛じゃなくても。うんうん、で、これなんかミノキシズルっていうやつがいいって聞くんで、塗り薬ですよね。ミノキシズルっていう成分が入ってるやつを塗ってます、こう。トントントンと。
へぇ、
はい。あとね、結構、最後なんですけど、飲み薬飲んでますね。成分なんかわかんないですけど。サプリ的なもので飲んでます、
うん。
髪の毛にいいって言われてるやつ。
結
構考えてみると、全部で、7つぐらいですか?7 つぐらいやっちゃいるんですけど、でも、運動どうせするし、ストレスもたまらない、タバコも吸わないし、うんうん、シャンプーもどうせその頭皮さえ洗わなければいいし、シリカ水もお水飲むし、うんうん、塗り薬も飲み薬ももう一瞬で終わるから、特にこれ毎日頑張ってるとかじゃないんですよね。うんうん、
ああ、全然負担がないってことですね。
負担がなく普通にやってるっていうのを、うんうん、もうなんか1年ぐらいとか2年近く続けてるのもあるんじゃないですかね。
なるほど。
やっぱり私も30後半ぐらいからなんか、例えば血行が悪くなってきたなとか、太りやすくなるとか、髪の毛が細くなったなっていうのはすごい感じてたんで、まあ、それからも全然普通に、なんかまあ、一本一本も太いし、パーマもかけたりするんで、なんか髪の毛とか痛みそうなんですけど、うんうんうん、まあ、特にその問題もなく。
なるほどです。やっぱ効果を感じているというところ。
そうですね。抜け毛も感じない。だからシャンプーで洗ってた時は抜け毛も多かったと思うんですけど、シャンプーで洗わなくなって抜け毛がなくなりましたね。
あ、そうなんですね。
うん。
じゃあ、このね、質問者さんも、まあ、ちょっといろいろお試しになって、
うん、何でもやった方がいいんじゃないですか。
負担がない程度にですね。失う前に。
失う前に、恋しくなる前にやっぱケアしとくっていう。
なるほど。
今、まあ。
なるほど。やっぱ男性っての、ね、 の得意の悩みと思うんですよね。女性ってあんまりこういうね、
ああ、そうそう。
ハゲるとか悩みはね、ないんですけれども、なんかね、辛いもの食べると良くないとか、なんかね、ね、いいんですよね。なんかワカメがいいとかですね。なんかそういう海藻類が生えてくるとかですね。
頑張ってダメなら納得感あるじゃないですか。もう頑張ったんだけど、ハゲたら、もうしょうがねえやって、ね、諦めればいいんで。
やっぱね、遺伝的なやっぱ要素も強い。
あ、そうですね。もう遺伝とかそういうのって、ね、ものには勝てないと思うんです。
ちょっと抗えないです
ね。割り切って、はい。
で、ちょっと、ね、いろいろちょっとお試しになって、ですね、少しずつちょっと、効果を実感、していってというところですね、
はい。
はい。ありがとうございます。では、最後の質問ですね。和田さんはニューヨークに、いたそうですが、英語ペラペラですか？英語ペラペラになりたいです。どうしたらいいですか？っていう質問です。
はい。英語ペラペラじゃないですね。
あ、でも、ね、何ヶ月間かいらっしゃったから、話せれば話せるんですよね。
少しですね。
あ、少し。
少し。なんか言いたいことは、当時は言えるようになりましたけど、もうね、1年ぐらい行ってないんで、もう忘れたと思います。
はあ。なるほど。でも、まあ、英語ペラペラになりたいということなんですけれども、やっぱり海外にもう行くのが一番。
海外行っていった方がいいんじゃないですかね。
ですかね。
使わないってやっぱ忘れますからね。
そうですね。いろいろ、まあ、英会話のね、教材とか、CD とかありますけど、やっぱ生活環境からこうガラッと変えた方が吸収、
そうっすね。言葉に関してはそうかな。半年ぐらい勉強してて、なんか行ったんですよ。
ああ。
だけどやっぱり全然使い物にならなかったんで。
あ、そうなんですか。
勉強してたっていうよりも、ほぼ毎日のように先生と英会話で話してるんですけど、なんか頭の中に記憶に残らないですよね。だからやっぱ実際に実践で、まあそのほら、ね、実際その日本にいる人と海外にいる人と話してはいたんだけど、オンラインで。やっぱ守られた環境っていうか、なんかあんま焦りもないっていうか、心臓もバクバクしないし、でも現地の人と話すと心臓バクバクしながら喋る。
失敗
して、もうやっぱ言ってることわかんねえよみたいな経験した方が、なんか必死になるんじゃないですかね。記憶に残るというか。
なるほどです。なんかね、宮本かなさんの読書オンラインサロンを、はい、受けたときに、宮本かなさんがね、英会話についてお話しされてたんですけど、やっぱ日本人ってすごくなんかハードルを高く感じてるというか、英語に関して。なので、話せない方がいいっていうか、話せない状態で海外にね、パンって行った方が、なんかいいみたいなことを、なんかこう、
そうかもしれない。
言われたのか思い出しましたね。
単語で、なんか単語とかで伝わりますかね。
そうですね。なんかやっぱ、話せないことが恥ずかしくて、こう逆に気取って、話すと、変な風にね、誤解招いた感じで伝わるとかですね。いろいろちょっと話されたの思い出してですね。
特に都会とかは、もうなんかほら、いっぱい人種の人がいるから、英語をうまく話せない人が多いからですね。
海外に行ってみるっていうのも一つの手ということで。
もうコロナワクチンもね、はい、どこででも打てますから、アメリカで。
ああ、そうですね。
はい。
はい、ありがとうございます。ということで、今日の質問は以上となります。和田さん、今週の本を。
平賀正彦先生っていう、
平賀正彦先生。
もう、コンサルタントの方がいるんですよね。ウェブコンサルタントの方がですね。その方が、私、結構すごいお世話になりまして。
そうなんですね。
はい。で、その方が出してらっしゃる、パソコン1台で、年収1000万円稼ぐ人の法則っていうのがあるんですよ。で、これはなんていうんですかね。ノウハウというよりも、なんか年収1000万円稼ぐ人ってこういう人だよねっていう、なんか考え方を書いてある本なんですよ。
あ、なるほど。
はい、5、6年前ぐらいに出されたんじゃないかな。もしくはもうちょっと経ってるのかもしれないですけど、今やっぱりこう読み返して見てみると、すごいいいこと書いてあるなって、大事なこと書いてあるなと思って、これぜひおすすめします、今日は。はい。
あ、 まあ、自己啓発的なところが強い
ですね。そうですね。
やっぱりこう、うんうん、まあ、マインドに訴えるというか、うん、そういうところが、うんうん、
経営者である前にとか、お金ね、稼ぐ、うんうんうん、ね、経済人の前に人としてどうかっていう、
なるほど、な
んか大事なことが書かれてるなと思いましたね。思いますね。はい。
あ、本のタイトルもう一度よろしいですか？
は
い、
パソコン1台で年収1000万円稼ぐ人の法則です。
はい、ありがとうございます。あ、著者の方も平賀正彦先生ですね。はい、はい、ありがとうございます。ということで、本日は以上となります。和田さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ちょっとね、事故の翌日ということで、すごくちょっと心配だったんですけれども、とても元気なお姿で、大変安心しました。
ありがとうございます。
では、すいません、最後、メルマガのご案内です。購読は無料、ウェブを使った集客、マーケティング、SNS やネット通販の売り上げの上げ方、人材教育、企画立案、キャッチコピーの付け方などなど、斬新な切り口でリアルなノウハウをお届けします。ということで、あ、すいません、和田さん。私、一つ言うの忘れてました。和田さん、明日誕生日ですね。
ああ、そうですね。はい、おかげさまで。
すいません、これね、冒頭に言うべきだった
なと。はい、まあまあ、なってませんからね、まだね、一応。はい。はい、
じゃあ、ま、明日、41歳、迎えるということで。
はい。
はい、41、はい、1歳の和田さんにも、注目ということで。
はい。
はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。